おはようございます。高原豪一郎です。今から数年前に亡くなられた教育評論家の吉岡佑さんは、40年以上小学校の先生をなさっていました。現職時代は子供の心をがっちり掴んで離さない名物教師で、まさに先生になるために生まれてきたような方でした。ところが、ご自身は小学校、中学校と学校が嫌いでたまらなかったそうです。と言いますのは、彼は小学校6年間で6回も転校しなければならなかったからです。転校して新しい学校へ行くたびに、うまくやっていけるだろうか、先生は好意的だろうか、新しい友達ができるだろうか、自分は受け入れてもらえるだろうかと、すごいストレスを受けてきたというんです。受け入れてもらうためには、愛想笑いしなければなりませんね。気前よくしなければなりません。気に入ってもらうためには、けなげな努力をするわけですね。実はこの世で、何か優れたものに認められ、受け入れられるためには、自分自身を優れたものに見せなければならない。あるいは頑張らなければならないんですね。しかし、天地を作り、あなたを作りになった誠の神様の受け入れ基準は、人が考えるようなものではないんです。何ができるとか、どんな才能があるとか、どんな立派なことをしてきたか、ということではなく、キリストの招きを受け入れるすべてのものを無条件に許して引き受けてくださるのです。今から15年ほど前、アメリカのある新聞に載った実話にこんなものがあるんですね。ある女性が婚約者と一緒にボストンの中心街にあるハイアットホテルに行ってパーティーの注文をしたんです。二人はメニューを前菜からデザートに至るまで一つ一つ念入りに決めました。一生に一度の結婚式披露宴だったんですね。自分たちにとってとても大切な友人たちには最高の料理をもてなしたいと考えたんですね。それで二人は料理ばかりか、それに盛る器の一つ一つまでもセンスのいいものを指定し、そうして満を持して当日を迎えようとしたんです。費用は150万円もかかりましたが、惜しいとは思いませんでした。二人は前金で75万円を払って家に帰り、そして招待状を手作りでこしらえて発送しました。ところが当日まであと3日という時、彼女の家に婚約者から電話がかかってきたんです。そしてこう言ったんです。確信が持てないので婚約を破棄したい。ショックでした。彼女は自分の体を鞭打ちながら怒りを噛みしめつつ、披露宴の予約をホテルの宴会係のところに行って、その撤回のために訪問したんです。イベント担当の主任はさも気の毒そうに同情し、いや、実は私も同じ目にあったんですよ、お嬢さん。と言って、慰め、自分の体験談をしてくれたんです。しかし、払い戻し金については、ビジネスライクですね。あなたがこのパーティーを解約なさったら、戻ってくるのは10万円だけです。選択は2つだけです。前金の残りを失うか、このまま披露宴を開くかのどっちかです。披露宴を開くと言っても、花婿なしに何を披露するのと思ったのですが、突然、彼女は考えが切り替わるんですね。この際、パーッと行こうと。なんと彼女はそのままパーティーを実施することにしたのです。ただし、それは結婚披露宴ではありません。実は彼女は10年前、ホームレス用の宿泊所で暮らしていたんです。彼女はそこから立ち直って、仕事を見つけ、そしてある程度の蓄えも持ったんですね。そして今彼女はボストンのホームレスたちに洒落た一晩をプレゼントしようではないかと思い立ったというんです。隠して 1990年6月、ボストンハイアットホテルでは前代未聞の大パーティーが催されました。彼女はメニューを変えたんです。骨なしチキンにしたそうですね。実は英語でチキンというのは弱虫のことです。骨なしチキンというのは恐れをなして逃げていった元婚約者のことを皮肉ったんですよね。このように悲しみを笑い飛ばして、救護員やホームレスの宿泊所に招待状を送りました。その晩、ホームレスの人たちは続々と集まり、最高のホテルで最高のバンド演奏を聴きつつ、最高の料理をウェイターに給仕させながら腹いっぱいに飲み食いし、そして歌い、踊り、満喫したのでした。彼らは何一つ犠牲を払うことなく、最高の待遇を受けたのです。この素晴らしいパーティーに参加する資格はたった一つ。主人の好意を受けるということだけです。女主人の招待を受けて応えるということだけなのです。パーティー参加者の資格というのは、女主人の好意、女主人の心そのものなんですね。そして、このような一方的な愛のことを恵みと聖書は呼んでるんです。そして聖書の神は恵みの神なのだと言うんです。なぜなら、あなたをお作りになった誠の神様は、この女主人以上のことをあなたのためにしてくださったからです。ハイアットホテルよりもはるかに豪華で素晴らしい天国の大宴会にあなたを招いておられるのです。自分の正しさ、清さでは、とても話にならないような罪人を、神は招いておられるんですね。パーティーの費用は、あの女主人が丸ごと引き受けたように、神は罪人がそのままで、すなわち、ただで、無料で、天国に行くことができるように、神が犠牲を払ってくださったんです。どんな罪、どんな過ち、どんな醜い裏切りをも償って余りある賠償を神はあなたに代わって成し遂げてくださいました。その償いの代価こそはイエス・キリストなのです。聖書の中にこう書いてあります。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。あの披露宴パーティーで、一番ニコニコ嬉しそうにしてたのは、招いた女主人ですね。彼女は、目の前で今まで飢え乾いていた方々が、満足し満喫するその姿を我がことのように喜んだのです。そして彼女は、大きな心の痛みと犠牲を、今日、自分の目の前にいる幸せそうな人と過ごすことで癒されたんです。そして今、神はいかなる人をも罪から救う招きに応えていく、このものを心から喜んでくださる方なんですね。そして、この神の側からの一方的な気前の良い愛の備えを恵みというのでした。恵みとは、一言で言うとこういうことです。神からもっと愛してもらうために私たちにできることなど何一つないという意味。これが恵みです。どんな禁欲生活も修行も勉強も神の愛の理由にはなりません。神様はこれ以上はない愛であなたをすでに愛してくださっているのです。そして恵みとは神から愛されないようにするために私たちにできることなど一つもないという意味なんです。人は罪を犯すことで神を悲しませることはできるでしょう。傷つけることもできるでしょう。神の心を痛めつけることすらもできるでしょう。しかし、愛をやめさせることはできないのです。どうぞ今、あなたが生きてる今日のうちに、罪と死からの救い主、イエス・キリストを受け入れてください。